マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第132回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第132回です。今回はですね、いろいろとお話しするネタがあるんですが、ちょっとね、1週間の間にいろいろとネタがありすぎましてね、まあ、どれを話しようかと思うんですが、まあ、それ順番にね、全てお話していきたいと思うんですが、今回はですね、またまた Windows 8の話、それの話をさせていただきたいと思います。今週のですね、4月24日火曜日と4月25日水曜日、東京のですね、ザ・プリンスパークタワー東京というところで、マイクロソフトの開発者向けイベント、Windows Developer Days、これが開催されました。その話をしたいと思います。 Windows Developer Days、まあ、略称 WDD と呼んでますが、このイベント何かって言いますと、マイクロソフトが主催する開発者を対象としたセッションとかですね、そういったのイベントですね、まあ、2日間にわたって行いまして、まあ、午前中はですね、基調講演があって、午後は、まあ、各部屋に分かれてですね、ブレイクアウトセッションと言いまして、その Windows 8の技術的な情報、もしくはその Windows 8だけではなくてですね、これから出る Microsoft の技術の情報とかについて5つの時間に分かれて45分ずつですね、セッションを行いました。セッション5つだけじゃなくてですね、この部屋がですね、全部で8ありまして、それぞれやったんで1日40セッションで、これ2日にわたりましたんで、2日目も基調講演があって、その午後また40セッションあるというところで、まあ、全部で合計80セッションですね。それ以外にも、まあ、各メーカーさんが来てね、展示とかしたり、まあ、ランチセッションということですね、細かいセッションとありまして、まあ、それだけでもですね、かなりの情報が今回開示されたということになります。正式な Windows 8のイベントですね、これが日本で初めてということになります。でこのイベントなんですが、2日間で8万円だったかな、結構いい値段するんですが、そんな状況にもかかわらずですね、人数がおそらくなんか公式なら出てくると3000人とか、そんぐらい入ってしまいました。実は樋口社長も来られてまして、で樋口社長がなんか予想より多く来すぎてしまいましたというような話をしてて、まあ、何が困ったかというとですね、ものすごい混んでてですね、ちなみにお昼ご飯が食べられなかったという、まあ、これ行った方は、ね、みんな苦笑いしてると思うんですが、まあ、そんなようなところで、まあ、お昼ご飯の話はともかくですね、もう大イベントでした。まあ、それでですね、この基調講演がですね、こちらマイクロソフトの Windows and Windows Live 担当プレジデントスティーブン・シノフスキーさんが来られまして、来日されまして、次世代 Windows プラットフォームの可能性ということでお話しいただきました。まあ、ここでですね、正式に Windows 8ということで、お話がスタートしました。まあ、その後はですね、各その Windows 8と、まあ、それに関わる開発環境、今のところ名前が Visual Studio 11ってなってますけども、新しい Visual Studio ではどうやってプログラムに組んでいいのか、で特にお話が出たのがメトロというインターフェース、タイルのような画面、まあ、タイルの画面イコールメトロじゃないっていうことなんですが、まあ、ああいったものに対してですね、まあ、プログラミングスタイルがそのものが変わってしまう、まあ、もともとその使い方が変わってしまうっていう、 Windows が変わってしまうっていうことで、お話がまずあるんですが、それと同時に作る側も今までと違うプログラミングになりますよということで、ね、そこら辺の深い話を聞かせていただきました。で実際のマイクロソフトの方だけじゃなくてですね、実際にそのメトロアプリというのを作ったソフト会社の方とかも説明していただきまして、まあ、こんなところで苦労しましたとかね、まあ、こういったところで注意した方がいいとかね、そんなお話も聞かせていただきました。もう内容はもうね、多岐にわたってますね。そのユーザーインターフェースの話から内部的な通信の話、特にウェブ関係とかですね、さらに私も聞かせていただいたんですが、Windows Server 8と呼ばれてたバージョン、正式名称 Windows Server 2012、これについてもですね、お話しいただきました。こちらはですね、マイクロソフトのエヴァンジェリストの高添さん、高添さんのお話でですね、Windows Server 8の話、 でもちろん Windows Phone の話も出まして、まあ、Windows Phone はですね、もちろんあの高橋忍さんがですね、日本マイクロソフトのエヴァンジリストの高橋忍さんがお話しいただきまして、アプリ開発に今でもそのメトロベースのアプリケーションだどうかとかね、そこの辺のお話いただきました。まあこれだけですね、といっても1日5回しか聞けなくて、ね、5つ8つの部屋を渡り歩いて1日5回しか聞けないんでね、もう全部聞きたかったんですけどね、もうちょっと残念ながらですね、全部聞くことはできないんですが、そんなお話を聞かせていただきました。で、基調講演に関しては、マスコミとかも入って、まあ、実際取材とかしてですね、あの皆さんこうウェブの記事とかでご覧になったと思うんですが、それ以外のところですね、その午後のブレイクアウトセッション、これ基本的にですね、公開したいなら、一応あまり公開しちゃいけないっていうことになってます。でもちろん会場はね、写真撮影もできませんし、録音もできないと、録音できないと IC レコーダー持って張り切ってたんですけど、残念ながら録音もできないということで、もう皆さんの喋ることを一生懸命ノートに取ってですね、あのいつも私ポッドキャストのですね、原稿を書くためにノートを用意してるんですけどね、これ D5 のノートなんですけど、そのノートにですねメモを取り始めて、ほとんどノート一冊埋まっちゃいました。もう一生懸命喋ることを聞いて、デモを見ながらって感じでね、聞きまして、それで濃い内容のものでした。まあ、これでですね、いよいよ皆さんスタート、いや今スタートなってるようじゃ遅いよっていうくらいな勢いでですね、かなり Windows 8のシフトをさせようという勢いが見られました。というところで、で何が話したのかなっていうところあるんですが、まあ、これですね、さっきもあんまり講演しちゃいけないような話とはなってるんですが、まあ、内容を見るとですね、大体そのウェブの記事とかでも公開されてるし、大体お話をしてもいい内容だと思うんですが、まあ、ちょっとそれはおいおいですね、いずれにしても全て喋るほどの量ではなくてですね、これ全部喋ったら2年ぐらいかかるかな、私がやったら2年やったら、ね、新しい情報がどんどん出てきちゃいますからね。まあ、そこでですね、ちょっとまあ Windows 8についての基本的な話で、我々がそのコンシューマープレビュー版を使ってみて、なんとか手探り状態で使ってたところが、実はこういう理由だったんだよというところがね、見えてきたりとかですね、そういったところもありましたので、まあ、そこら辺の話がね、お話できればなと思っております。まあ、そういうところでね、まあ、基調講演、ね、お話をまずさせていただきますと、スティーブン・シノフスキーさん、なんか日本が大好きっていう、正確に秋葉原が大好きという、方らしいんですが、もうね、Windows の本当トップの方はですね、あまり海外には来られないらしいんですね。樋口社長が言われてたんですけど、で日本が大好きなんで、秋葉原が大好きなんで日本には来たっていうことで、お話しいただきまして、まずマイクロソフト全般が今回言ってたのは、今回の Windows 8をはじめとするバージョンアップの類はリイマジンということで、 Windows の再創造ということをしようと、再創造しようとかね、そんな話がまずありまして、でまず全般的にそれを言われてたんですね。で基本は Windows 7を基盤に拡張しましょうということです。ですから Windows 8っていうことになって、内部バージョンがメジャーバージョンアップしたわけじゃないんです。であくまでも Windows 7を基盤にしていると、それをもとに我々は再創造したんだというふうに言われています。ですから Windows 7で動くアプリケーションは全部 Windows 8でも動かします。でとにかく Windows 7が動くハードウェアであれば全部 Windows 8動きますというふうに言っています。まあ、これ全て正確ではないんですね。画面の解像度の絡みがあるとネットブックじゃきついのかなっていう細かい話があるんですが、そういうことを言われてまして、でポイントはね、ナナサレ・チノフスキーさんが言われます。まずアプリケーションのアクセスをより簡単にしましょうと。これマイクロソフトが言ってる、これ英語の言葉でアップステークセンターステージと、発音はともかくアプリケーションを中心に考えましょうということで、まず第一にアプリケーションのアクセスを簡単にしましょう。スタートメニューから辿っていくんではなくて、いきなり画面にタイルが出ててこれだっていうのをすぐスタートできる、すぐ起動できると。で2番目にですね、クラウドとの統合、特にスカイドライブ、スカイドライブとの連携がより密接になりました。以前何度もお話しさせてもらったように、スカイドライブ強化されましたね、去年の秋から年末にかけて。でさらにサードパーティーの ソフトで、エクスプローラーから使えるっていうのもありましたけど、それが Windows 8では普通に使えるようになるんですね。で、ちょっとね、この話についてはですね、今週もう一個発表があったんで、それでちょっとまた来週お話しましょう。で、つまりスカイドライブとのより密接な統合ということで、もうスカイドライブを自分のストレージの一つにしてしまうとっていうことがあります。それと3番目ですね、 Windows Store、つまり Windows のアプリケーションの配布方法、これを Windows Store を通じて配布しますと。で、何がいいかというと、そのコンシューマー市場向けにですね、アプリケーションをこう展開しますと。で、展開するのと同時に、そういうことでアプリケーションを開発することによってビジネスをうまく回せるようにすると。もうこれは iPhone とか、あとはまあ Apple のですね、あれ App Store でしたっけ、まあ、iTunes Store とかですね、App Store とか、あれと同じような考え方になるんですが、そういったビジネスモデルの確立もしてもらおうじゃありませんかということになっています。それと4番目、インターネットエクスプローラー、ウェブブラウザですね、インターネットエクスプローラー10が出ます。これが標準となります。で、インターネットエクスプローラー10はですね、これまた別にセッションがありまして、これも私聞きましたので、これはですね、来週、再来週でも話しましょうかね。インターネットエクスプローラー10について、バージョンアップありましたので、これもより安全 でフル画面で使えて、タッチパネルの操作により対応させたものということで、インターネットエクスプローラー、HTML5 をですね、より準拠させた、新しいウェブブラウザ、これを実装してますと。それとですね、5番目がですね、どこでも使えると、まあ、どこでもというのはですね、まあ、いろんな場所でモバイルとか使って、自宅でも職場でも使えるようにしましょうと。そこでもデータの共有とかですね、まあ、そういったところをより強化してみましょうと。で、この背景というのは、いろんなライフスタイルに対応していきましょうということです。家帰って仕事しろってわけじゃないんですが、私も仕事したくないんですが、いろんな場所で何も会社に縛れることなくですね、どこからでもやりたいことができる、まあ、仕事がやりたいことかどうかっていうのは別としてですね、まあ、自宅でも仕事ができるとかですね、そういったうまい展開で、それはもちろん情報漏洩とかのリスクも含んでいます。で、それについてですね、についてもちゃんとしたケアをして、安全に快適にしましょうということになります。それと6番目ですね、どんなハードウェアでも快適に使いましょうということになります。つまりパソコンであっても、スレッド PC、 タブレット端末であってもですね、マイクロソフトの考え方っていうのは、そのどの端末でも同じように快適に使いましょうと。もうパソコンだけではないんですね、まあ、実際もうパソコンだけではもう市場が飽和してしまってるんで、まあ、いろんなタブレット PC、そんなタブレット端末ですね、そういったところでどのマシンでも同じような快適さで使えるというふうなお話をしました。まあ、それと最後8つ目、強固な基盤の上に構築された OS であること。まあ、やっぱりこの Windows 8ベースはですね、もう実績のある Windows 7をベースに OS としてきちんと仕上げたりと、ね、Windows がその安定してるかどうかなって話はですね、もう XP とかそこら辺の昔の話ありました。確かに今でも、まあ、ぶっちゃけた話ね、使ってておかしくなるってことはあるんですよ。あるんですが、そこら辺の今までのこう蓄積やって、より強固な、環境でですね、使うことができますと。で、実際どうでしょうね、 Windows 飛びますかね、皆さんの。飛ばないですよねOS として安定してるってことなんですね。逆に私も実験的にブルーバックの画面出したりとかしたいんですけどね、なかなか飛ばないんですよね。つまりもうベースがどんどんどんどんしっかりしてと、その上でつまり Windows 7の基盤にですね、より強力な完璧な、まあ、完璧に近づけるためにですね、 Windows、強化していくということで、まあ、以上7つというのがですね、 Windows の再構築の基本姿勢ということで、 Windows 8、もしくはそのバックに含むそのスカイドライブとか Windows サーバー2012から含むですね、マイクロソフトの戦略、ということになります。まあ、ここら辺を話すと、すごい手堅いバージョンアップしたのかなと思います。手堅いバージョンアップをしたっていうような基本的な話をそういう聞くんですが、実際目にする画面はメトロインターフェースなんですよね。さあ、これをどうするんだっていう、ところに、なっていくと思います。そこでですね、その後マイクロソフトの Windows 本部、業務執行役員の 本部長の藤本さんの方からですね、まあ、デモンストレーションということで、まあ、篠崎さんはあの概要的なお話だったんですが、そのところの藤本さんの方ね、まあ、実際 Windows 8を、ね、デモンストレーションして、見せていただきました。まあ、メトロの話だとかピクチャーパスワードの話とか、ね、いろんなものを見せていただきたんで、いただいたんですが、それは今までこう番組の中で我々私だいぶ話してた内容を重複するところがあるんですが、いろいろお話を聞いててですね、あ、なるほどなと思ったのが、まあ、とにかくアプリケーションソフトを中心にっていう、アプリケーションが中心なんだと、 OS を使うことの問題じゃないんだということで、まずアプリを中心にして画面をシンプルにしましょうと。で、画面シンプルにしてアプリケーション中心につって何があるのかなと思ったんですね。あの、何度かします、チャームっていうのがありますね。ペロッとミニが出てきて、共有だとか検索だとか出てきます。あの機能を中心にですね、各アプリケーションが連動するんですね。例えば、写真を表示してます、写真を表示してチャームをプッと表示して共有ってやると、今度はメールソフトもしくは SNS のソフトが立ち上がって、そちらにデータを転送する、スカイドラムに上げるとかですね、スカイドラムはもともと上がるんですが、そういったものとかですね、あとはこういった項目で検索をしたいって検索キーワード入れます、チャームから。そう入れると、それに関連するアプリケーション、例えばワードの文章だったりとかですね、どのアプリケーションからその機能を呼び出しますか、検索しますかって一覧が出てくるんですね。つまり他とのアプリケーションが Windows 8という OS を中心に共有できる形になってるんですね。これ非常にもっと、ね、具体的な話しないとですね、分かりづらいかと思うんですが、話を聞いてて、チャームっていうのはただ共通の操作するミニが出てくるあのメニューなんだっていう意識があったんですが、どうもあれを中心に各アプリケーションとの連動しますというのを実現しようとしてます。実現しようとするというか、すでに実現してるんですね、 Windows のメトロアプリケーションっていうのは。ですから、例えば検索っていうことを仮にアプリケーション、それぞれのアプリケーションの中で検索っていうシーンが出てくると思うんですが、その検索というのを例えば専用のボタンを押したりメニューから呼び出すんじゃなくて、それは全部チャームを使いなさいと。チャームという横に出てくるメニューですね、それを使いなさい。で、データを誰かに転送したい、そしたらもう共有というのをチャームを使って使いなさいと。それを使って各アプリケーションと同じ操作性です、かつ情報が共有できると。これが、Windows 8のですね、私のかなり最大の特徴の一つじゃないかなと。で、聞いたような話を聞いててですね、まあ、いろいろ聞いてた、思ってたんですが、これについてあっと思ったんですよね。あ、そういうことなんだって。だから本当にアプリケーションを中心に使うための本当に、まあ、派手ですけど本当に裏で OS として動く OS なんだなっていうのをですね、今回 Windows 8で強く感じました。これについてはですね、その具体的にお話をしたいと思います。これ具体的な話をしちゃうとまたプラス30分かかっちゃいますんで、これですね、次どうしようか、スカイドライブやって i10 やって、その次あたりでやりましょうかね、お話をしたいと思います。それと、もう一つ皆さんでおおっと思った、デモンストレーションがありまして、企業向け機能、この中にですね Windows to Go という機能があるんです。これはどういうのかと言いますと、 Windows 8を USB メモリーに入れてしまうんですね。どうもこの USB メモリーは 3.0 じゃないといけないのかなぁなんて話をしてるんですが、 USB メモリーに入れた Windows を Windows 7が動くような別のパソコンに USB メモリーに挿して、そこからブートさせると Windows 8が起動するんです。で、当然ですね、同じ ID、 同じ Windows Live ID でログインしますと、前使ってた環境がそのまま、例えば壁紙にしてもいろんな各種設定にしてもですね、そのまま再現されるんですね。 ですからどっか出かけた先の自分の Windows マシンじゃないマシンで自分の Windows を起動できるっていうことができるんです。で、さらにその USB メモリーを挿しておきますと。で、面白いのがデモンストレーションで USB メモリーを挿した状態の Windows to Go で起動した Windows 8をこう操作してて動画を再生してるんですね。そこで USB メモリーをスコッと抜くんです。抜いた瞬間に動画の再生がピタッと止まりました。で、操作もできない、つまり必ず USB メモリーがないと動かない。で、抜いた状態で今放置するとシャットダウンしてしまうということみたいです。さらにですね、抜いた USB メモリー挿すと動画再生も何事もなかったかのように続きを再生してくれます。本当にピタッと止めてくれて、差し戻すと続けて動作をしてくれるというものになります。 まあ、そんな形でですね、まあ、あの藤本さん曰くそのフレキシブルなワークスタイルに対応してますということをお話しされていましたが、とにかくねその便利さとセキュリティっていうのはですねついにこう表裏一体なんですけど、まあ、そこのですねところを柔軟にかつ安全に使おうということで、この企業向け機能ということで Windows 2.5 は使いますよということになります。これ考えるとですね XP でいいやっていう状況じゃいい感じないんじゃないかな。いやまあぶっちゃけた話ですね、多分7とか長い間また使われると思うんですよ。で私もまだ会社じゃ XP です。ただ企業に向けて Windows 8っていうのは画面が変わっただけじゃないんだよっていうことを強く訴える要素の一つだったと思います。ぜひ Windows 2.5 という話、これ実機を私今環境を作って試してると思ってますんで、じゃあどうしようかね、スカイドライブの次の IE の次のチャームの次のこの次あたりで出しますかねちょっとねそのすでにもう1ヶ月先まで予定が待って、ただ多分それ通り喋りたいと思うんですが、まあ、ちょっとこう先々順番に話しててですね、正式リリースまでにはですねこうある程度の情報をこう貯めておければいいかなと思っています。あとそれとですね、既存の Windows、 これ実際私も、実感したことなんですが、既存のですね Windows のアプリケーション起動がすごく速くなってます。 OS のプロセス起動の、ね、最適化を行ったということで、これは Windows 8の基本的な機能改善をしたというこということなんですが、オフィスアプリケーション、実際藤本さんのデモではオフィス2010を使いました。で実際私も家のこの自宅のマシンで、ねオフィス2010をやってるんですが、オフィスがあっという間立ち上がります。ハードディスクに載せてるオフィスが何だろう、時間して数秒、感覚的には、ね、瞬時にパッと立ち上がる感じなんですね。で一回入れるとキャッシュに入るのかもしれません。でまあ、やっぱりその Windows 7から、ありますのメモリーの有効活用、ね、キャッシュとかの有効活用、まあ、聞いてるんでしょうけど、瞬時に立ち上がるという感覚があります、オフィスアプリケーションですね、まあ、オフィスだけじゃなくてそういったアプリケーションもですね起動がすごく速くなりました。これ全般に言える話です。まあ、中にはですねDotNetフレームワーク 4.5 とかのいいんじゃない、まあ、良くなったからじゃないというご意見もいただいておりますが、とにかくですねそこら辺の強化、 Windows 7よりパフォーマンスが良くなっていると。つまり Windows 7というのは Windows Vista をさらに最適化したんですが、それをさらに最適化したのが Windows 8ということで、新しい OS にするとですね重くなるなって未だにみんな言うんですね。で、Microsoft は毎回軽くなる軽くなるって、ね、全然軽くならないじゃないですか木澤さんって言ってるんだけど、私に言ったってしょうがないんですけど、今回軽くなってると思います。まあそれもだいぶ実感してます、ね、だ実感してるけど、ちょっとやっぱり長い間使ってみて、それでまたそれで私お話したいと思いますが、かなり快適になったという感じがします。あとですね、まあ、クラウドベースですかね、クラウドを利用しましょう、まあ、スカイドライブを利用しましょうというのは先ほどお話ししましたけど、今ですね、じゃあちょっとだけお話しますけど、スカイドライブが強化されました。で Windows 用と iPhone 用、 iPad 用、 MacOS 用、これについてですねスカイドライブアプリケーションが出ています。でこれは実際Windows 7でも Explorer の一つとして標準的にスカイドライブが使えるようになっていますね。でこのスカイドライブは実際のそのマシン、インストールしたマシンに同期を取ってくれるんです。で どういうことかというとですね、実際スカイドライブの情報をキャッシュとして自分のハードディスクから高速に呼び出すことができるとか、まあ、前グラディネットっていうスカイドライブとかいろんなオンラインストレージを、ディスクドライブとして、ね、マウントする、ソフトの紹介しましたけど、それをもう Windows の標準の機能として、ね、使っていこうかということで今出てるんですが、まあ、そういったですねクラウドとの連携、まあ、具体的に言うとスカイドライブだったり Windows Azure であったり、そことの連携をですねより密接にしましょうということで、今回あったのが、例えばメールで写真を送ったりしますと、それはやっぱりスカイドライブだったり Facebook だったりフリッカーだったりですね、いろいろあるんですが、でその写真というのはもちろん Microsoft のスカイドライブだけじゃないですよ。 Facebook もフリッカーもですねメトロインターフェースの写真アプリの中で標準で出てるんです。でこの写真を誰かに見せたい、その写真をメールで添付して送りますかっていうの、 最近もなくなってきてます、ね、写真自体送らないんです。自分がクラウドにあるものを他の方と共有をしていただくという考え方になる。つまり自分自身がその写真を持たずにクラウドにあって、で相手の方に伝えた相手の方も自分のその写真を自分で持つんじゃなくて、その共有しているスカイドライブクラウドサービスを見に行きますということで、それぞれその同じ場所を見るということでですね、データの共有を図りますということになります。まあ、そこら辺でですね、よりクラウドを使っていきましょうと。でそれは最終的にはそのいろんなタブレット PC だとかスマートフォンとかですね、そういったことでも同じような環境で使えるようにしましょうということになります、ね、結構ねクラウドの連携って今までこうなんとか利用してきたって感じだったんですけど、ついに本腰を入れたなと、そんなようなね感じがします。あとね、ごめんなさい、じゃあともう一つお話します。しとこうと思ったのが、あのチャームで共有ができるっていうところが非常に面白かったのが、例えばですね、今回その藤本さんがやったデモの方で、あのチャームというところで検索で例えばシアトルって入れたと、篠伏さんがこれから帰るんだってキーワードでシアトルって入れると、アプリケーションの中で天気予報のアプリケーション、それをが一覧に出てくるんで、そこを選ぶと、そうすると天気予報のアプリケーションになると、すでにシアトルがですね天気予報を出してくれるんですね。でその天気予報のアプリケーションで共有ってやると、チャームで共有っていうメニューがあるんです。それ共有ってやると、じゃあメールで送りますかってやると、メールで送るって選ぶとですね、その天気予報の情報をテキストファイルにしてメールに貼り付けてくれるんですね。それでシノフスキーさんにメールを送ることができる。あなたがこれから帰るシアトルはこんな天気ですよ。お天気予報のアプリケーションにはかっこいいグラフィックで出るんですが、天気の方にはメールでテキストで簡単にこうつけてくれるとかですね。あとは、ナビタイム、携帯電話で利用されている方も多いんですが、例えば、チャームで東京タワーを検索しますというと、その中で地図ソフトでナビタイムっていうのができますと。で、ナビタイムっていうのが出てくるので、これを選択してさらに自分の位置をやると、今のこの実際会場のですね、このザ・プリンスパークタワー東京というホテル、この会場から東京タワーまでの行き先を地図で表示させて案内をしてくれると、そういったこともですね連携してできますと、まあ、こんなデモをですね実際してくれました。まあ見ててですね、いや実際のところはいろいろ難しいと思うんですけど、何かこうしたいってことを具体的にこうだっていうふうに、ね、示してくれてるっていう感じがあります。ものすごく見てて、なんていうんですかね、コンピューターに振り回されなくなるなっていう。確かにそのぐらいで動く我々業界の人間は大変です、大変なんですが、いろんな人がコンピューターを使いこなすのに苦労してるっていう時代がもう終わるなっていうので、ね、それが多分そのターニングポイントになる年で、それの OS が Windows 8になるんじゃないかなっていうことをね、強く感じました。ああこれはなんか自分が思ったことが楽になると。多分その次のステップは、まあ、iPhone の、ね、Siri とかなってくるかと思うんですが、例えば自分で喋ったことに対してこう応答してくれると、いよいよコンピューターとこう人間としてのインターフェース、喋って音で聞いて返してくれるとかね、そういったステップに次は進むんじゃないかなと、そんなところになってきます。そのうちねロボットで喋ってくれるとか ね元気ないなアムロとかね、別にハローも喋ってくれるかどうか分かりませんけど、そういうステップにいよいよ進んでいくんじゃないかなと。でああいう未来 SF の話はいいんだけど、まあ、実際は今 Windows で、アプリケーション操作しなきゃいけないしっていうところからいよいよ我々を離脱する時が来たのかなっていうことで強く感じました。はい、そんなところですかね。ちょっとね、まあね、まだまだいろいろ話して、これメモ取ってノート見るとですね、どんどん喋りたいことが出てくるんですが、まあすごいですよ Windows 8。コンシューマープレビュー版をインストールして、あなんとなくこうだねっていうふうに、あメトロってこういうふうに横に流れるんだ、デスクトップとこんなふうに切り替えるんだっていうふうに表面的に我々使ってますけど、その裏に書かれているいろんなもんっていうのを見るとですね、まだまだ我々は Windows 8を知らないなというふうに、そんなふうに思いました。多分それのきっかけになるこのデベロッパーデイズというイベントだったのかなと思っています。それで これはツイッターでもお話したんですが、現在 Windows 8、コンシューマープレビュー、まあ、前でいうとこのベータ版ですねが出ております。でそれはぜひ使ってくださいっていう話で、まあ、いわゆるベータ版が出てたんですが、次に出てくるのはツールでいきますとリリース候補版 RC 版ということになります。今回はですね Windows 8リリースプレビューという名前、まあ、実質的なリリース候補版 RC 版になります。これがですね6月の第1週に公開されることが発表されました。発表されましたってなんかお前が作ったんじゃないだろうって言われそうなんですが、もうそんぐらい興奮するようなこと、ファーストウィークオブジューン2012っていうふうに、ね、出たんですね。まあ多分これアップルだったらねみんな立ち上がってスティーブ・ジョブズにスタンディングオベーションでこれ拍手するような場面ですけど、まあちょっとそこらですね、まあマイクロソフトはそんな雰囲気のところじゃないんで、ただ我々気持ち的にはですねもう6月第1週かっていう感じです。もうあと1ヶ月ちょっとですね、リリース候補版ですからね。でおそらくこれで最終的な詰めを、品質的な詰めをしてってこれまた大変なんですけどね、私今仕事で大変なことも目にあったんですけど、そこでいよいよ RTM っていうかですね製品版ということになると思います。でおそらく日程的にはどうでしょうね、そこは明記してませんでしたが、まあおそらく Windows 7と同じようなタイミングなんで10月とか11月とか、その頃にですね、出るんじゃないかなと思います。で秋葉原行きたいですね。ちょっとねもしよかったらそこまで一生懸命勉強してますって、もし秋葉原のお店の方とかあるって、まあ、ちょっと説明来いと、一応MVP っていう方についてますちょっとこう来て説明しろというのはね本当に行きたいくらいなんで、もしそういうつてがあればですねちょっとお話したいなと思ってますが、まあ、まあそれともかくですね、おそらく10月11月には Windows 8製品リリース、でおそらく MSDN の方ではですね先行して多分9月ぐらいに出るのが Windows 7の時の例だったんで、まあ、Windows 8でもですねそうだといいななんて、ちょっと思っております。でもまあおそらく90日間とか180日間の限定版という形でですね先行評価できるようなものも公開されるんじゃないかなと思ってます。これ公開された話は一切聞いてないですしないかもしれないんですが、まあ、Windows 7の例でいきますとそれがあるんじゃないかなということで、うまくいくと秋口には製品と同等版が、触れるんじゃないかなと思っています。まあ、そういった形で駆け足というか興奮気味にですね Windows 8の話をさせていただきました。他にもですねもうねこれすごいなと、とにかく何ていうんですかね勝ったなと、いや何に対して勝ったなってわけじゃないんですがそんな風なことをね確信する、それと同時にこの Windows っていうものを使っていくための開発者、一応私も今本業では開発者になってるんですが、開発していつまでも古い技術を使うんじゃなくて新しいものを使えばエンドユーザーさんにはよりいいものを提供できるんじゃないかなっていうふうにね、いや難しいんですよ実際、あるんですけど、そんなことを強く感じました。とは言ってもねなかなかね新しい技術勉強するのとかね、おそらくこうメトロインターフェースのプログラム組める方なんていうとねとんでもなく給料高かったりとかね、そんなことはそういう技術を持ってる方なんていうとねやっぱりそのコスト的に厳しいとかね、そういうのが出てるんで皆さんでこうスキルアップレベルアップしてきたねとしていきたいなと思ってますし、そういうことを実現していきたいなっていうふうにね強く思いました。まあ、残念ながらうちの私の本業の会社、部長クラスがですねマイクロソフトの会社が未だにビル・ゲイツだと思ってるんですからね、あれはねないだろう君たち、あやめとこまあそういうところでねちょっと我々もっとそれは我々も若い世代の方もですねどんどん勉強して、で今回も2000人から3000人だと来たんですが、結構ねその開発者としては、まあ、40代50代っていう、まあ、管理職クラスの、ね、方もおられると思いますし、本当に若い方、まあ、多分会社で行ってこいって言われて金出してしぶしぶ行ってきて夢見してる人も中にいましたけども、そういったの若い方はですねどんどん勉強して、で私もよく勉強会でね若い方だいぶ来られるようになって、いや本当に頑張ってるなっていう、頑張ってる人は頑張ってるなっていう 強く感じてますのでね、もしこれをお聞きの方で、未だにですねこの前の技術をこう引きずってこう開発とかされてる方もおられましたらね、多分それはそれでやんなきゃいけないと思うんですよね。あるんですが、ちょっとですね並行してでも将来の自分のためにでもですね、ぜひこう Windows 8を入れて、 Visual Studio 11も入れて、この次に来る Windows のプログラミングソフト開発っていうのをね、あとその開発だけじゃないんです、どう使いこなしていこうかっていうところでもですね、その次っていうのはどうだろうっていうことをですね、個人であっても勉強してほしいと思ってます。実際それで私も勉強してます。実際もう私は立場的にプログラムを組むなっていう立場じゃなくなってるんですが、そういう話に、ね、持っていきたいなと思ってますんで、ぜひ勉強、そういったお仕事されてる方はですね、まだ自分はいいだろうと思わずにですね、ちょっと触ってみて勉強していただければなと、そんな風に思います。はい、そういうことですね。これ長くなっちゃいましたね。これどうしようかな、編集するか、相当冷凍として音質が今回悪くなるかもしれませんけど、Windows Developer Days の参加のお話と、あと Windows 8の話をさせていただきました。 Windows リリースプレビュー版、製品広報版は6月第1週リリースということになってるんで、楽しみにしたいと思っております。第132回は、Windows Developer Days、 Windows の開発者向けのマイクロソフトのイベント、 Windows Developer Days のイベントのお話と Windows 8の話をさせていただきました。これ Windows Developer Days って、いろんな呼び方が今まであったんですが、多分ですね Apple で言えば WWDC を日本でやったと、それに参加したというような、内容ですので、とにかく興奮した、非常に会社が忙しい状態で無理やり休んでですね行ってきたというお話で、もう数日間興奮気味でお話をしておりました。で今でもねちょっと興奮冷めやらぬという状態でお話をさせていただきました。 あとですね、この番組iTunes ストアテクノロジー部門、置かせてもらってるんですが、先日ですね iTunes ストアのポッドキャストのテクノロジー部門のテクノロジーニュースというカテゴリーに今入れてるんですけど、そこでですね順位が2位ですよ、2位になってました。本当に聞いていただける皆さんのおかげだと思っております。本当にありがとうございます。ちなみに1位は、マンボタンの声でした。あの番組はどうしても抜けませんね。別に向こうなんてこんな恐ろいこと思ってませんけど、そんなまさか自分の番組がね順位がそんな高いところまで行くなとはあまり思ってなかったんだね。目に見えるところにあればいいやっていうところあったんですけどね、いざそこの高い順位つけていただくとですね本当に嬉しいなと思ってますね。別に順位自体の目的じゃないんですが、ちょっとより多くの方に聞いていただければなと思っております。今後ともよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。